不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。12月27日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ、年末になりまして、皆さん大掃除などやられてる方、大掃除はでももう住んでる方の方が多いのかな。僕は毎年27日になってもまだ大掃除取り掛かってないことでしょう。毎年ね、もう30日ぐらいになってやっとやり始めるあのルーティーンありますが、これね早く終わらせたいんですよね。なかなかちょっと面倒くさくて、ただもう今年は断捨離はもう済んでるので、あの大掃除しやすい環境はできてるんですが、ちょっと年始迎えるにあたって皆さん忙しい、またね今年やり残してる方もいろいろあると思いますが、はい、あのね、体調気をつけて元気に過ごしていきましょう。年内最後の放送です。どうぞよろしくお願いいたします。それではこの番組を一緒に盛り上げてくださる、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さん。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。点を打つとこがおかしかったですね今。
私立もみんな
最後ですからね、年内ちょっと気を取り直していきまし
ょう。最後ですって言いながら、なんかそこからだんだんなんかボルテージが下がっていくのを感じながら、
はい、
あ、
ね、あと今年も4日で終わりですからね。
4日で終わりですね、うん、斉藤家は年末これするとか、まあ、大掃除も皆さんでやることでしょうけど、うん、はい、なんかルーティンあったりしますか？
いや、ルーティンと言えるほどものはないんですけど、やっぱり年末年始は仕事がお休みになるので、
はい、
そこに家族へのみそぎというか、あのいつもなかなかできてないことを遊びに連れて行ったりとかを接待する期間であります
家族へ、
はい、
いやでも素敵ですね。あの年末もクリスマスもまあそうですけど、うん、年末正月となんかその家族との時間ってね、
うん、
なんか帰省する方も多いから、こう家族と過ごす、ね、
はい、
あの期間じゃないですか、
うん、そうですね、
この時期って
確かに
改めてなんかいろんな話をするのもそうですけど、家族との時間をね、うん、大切にできる時期ってすごいいいですよね。
ね、
はい、
はい、
そんな時期に差し掛かりますが、
はい、
はい、今日もラジオよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大谷と藤沢でGO!。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。大谷と藤沢で GO! はい、
ワンカウントワンカウント
というまでしか言ってないんですけどというまでしか言ってないんですけど
じゃあセーフですかね。
危ない。
なんかね、もうこれそれを意識しすぎてね、めちゃくちゃ不自然なんですよ
そうなんです、あの12月中は、
まあ、でも楽しいからいっか、
はい、はい、12月中はということでというわけで禁止ゲームをしている
やっていたんですけどね、
はい、私でございます、うん、というまで言ってしまいましたセーフです、
はい
はい、メッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム赤いつなぎの憎いやつさん、
勝野さんありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく聞いています。斉藤社長にお聞きします。ズバリ藤沢でこれから伸びる不動産価値が高くなると思われる地区はどこでしょうか。意外な答えを期待しちゃいます、はい、さらにそこに大家くんに住んでほしいですと
なるほどね。いや、まあ、やっぱりもうパッと出てくるのが、少年の森って何度かねここのバーベキューで行きませんみたいなので紹介したと思うんですけど、
あ、はい、ご庶民の、
そう、ご庶民の、まあ、あの辺かなと思ってます。
あっちは、うん、あ、鉄道が、
その通り、相鉄線が湘南台から、寒川のくらみっていうところまで、はい、2030年頃というまだねあの予定ではあるんですけども、その計画がありますからね。
そっか、っていうことは、うん、じゃあ村岡の新駅の完成時期よりも前にそっちの方ができる予定なんですかね。
そうですね、村岡新駅は2032年頃っていう、まあどちらもずれるかもしれないですけど。
そっか、
うん、僕いろいろ調べたことがあって、あの駅ができるバージョン、うん、あとはディズニーランド、はい、ディズニーシー、ユニバーサルスタジオ、あとはイオンとか、なんかそういうのができたら地価が上がるのかっていろいろ調べたことがあったんですけど、はい、やっぱりね駅が一番こう顕著に上がりましたね、値上がりは、
うん、すごい、
そう、だからおそらくそれと同じ現象ができ起きるかなとは思ってますね。
なるほど。
ただ値上がりするっていうのは駅ができたから値上がりするんじゃなくて、人気が出てきて希少性が高まってくるから、要は物件がなくなってきちゃうから高くなってくるんですよ。
あ、
物件がに駅ができても物件がいっぱい余ってて供給過多だったらば値上がりはしないんですね、
はい、そういうことなんだ。
だから一番は物件量、希少性、人気度みたいなところで地価が比例してくるよっていうことですね。
はい、それ物件がなくなるっていうのは、はい、駅を作るにあたって、うん、まあ、その土地開発で今あるものをなくしていくっていう、そういうわけではなくて、
便利だから買うって言っていろんな人が買ってっちゃうから、
ああ、そ
なくなってっちゃ う、売り切れになっちゃ う、
ね、売り切れになっちゃ う、
で売り切れね、やっと再入荷しましたみたいな感じで出てきても、また量が少なければ売れるわけですよ、高く出して。
そういうことです、
ね、それがだんだんこう徐々に階段を上っていくんですよね。
はい、
うん、それが地下の動きです。
すごい。でもなんかそれぐらいになってほしいな、やっぱ北部が盛り上がってほしいっていう、
ね、
なんか結構藤沢市民の方の、
う
ん、なんか希望だったりもするのでね、
はい、
まあ、そんな陽田の方、その相鉄線の延長の話もありつつ、はい、うん、やっぱり藤沢市民メインで考えてるのは村岡新駅、
うん、
あの辺り
ね、あそこね、やっぱ地元です、ザ・ド地元ですからね、もうあそこは。
そうですよね、うん、
最近行ったことあります、あの辺。
最近ね、はい、ちらっと行ってみて、なんか作ってるなと思って、建物、
あれ
なんか新駅もう作り始めたかみたいな。
あれね、駅じゃなくて公民館ですね、今作ってるやつは村岡公民館が。
え、待って、でも
するのか、新しく作るのか、
その話聞いてたんですけど、え、うん、なんかかなり高さありましたよ。
そう、だからなんかね、計画見るとちょっとした体育館みたいなのも入ってるようで、結構大きいもの作るみたいですね。
あ、そうなんすか、うん、すご
そう。だからね、どんなになるのかななんて楽しみにしてるんですけどね。
さすが、でもそれぐらいやっぱり新駅っていうね、
うん、なうい感じでね、駅ができるといういろんなものが出てくるんでしょうね。
いや、まあでも時代がどんどん新しくなるからね、うん、そうやって新しい駅もできるのいいけど、はい、藤沢から大船館ってまたあの距離とあの風景がな、思い出残ってるからなっていうのは個人的な意見ですけど、はい、僕昔ちっちゃい時、うん、電車見るのがすごい好きだったんです。
あ、そうだったんですね。
で、当時の武田薬品の、
はい、
ちょうど 向かいというか、ね、通りあるじゃないですか、大船駅の方まで、はいはいはいはい、あそこの近くっていうか、うん、通りの途中で車を止めて、うん、電車をおばあちゃんと見に行くのが、うん、なんか日課だった時期があったんですよ、
はいはいはい、いいですねその日課。
そう、うん、ああもうその思い出はあるけど、でももうちょっと藤沢寄りというか、水野のテニスコートあたり、
はい、
になるのか、
駅はね、
駅は
そうそう
ですもんね、はい、でそこから大船方面の風景は変わらない、
うん、と思います。
いや、ね、なんかどういう変化をしていくのかすごい楽しみです ね、はい、
そう、藤沢はだから新駅がね2つあるんですよ、新駅話がね、だからすごい市ですよ、すごいシティですよ、
は
い、
うん、じゃあ私は将来、うん、どちらかに、
うん、近く、
はい、家を買うことになるんでしょうか、
ね、
何十年後の話になるんだろうな、うん、はい、
楽しみにしてます。
はい。さあここからは社長あのコーナーお願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、
2024年最後の挑戦状ですね。
最後ですね。はい、
はい、本当この場をお借りしてですね、5メートルの皆さん、いろいろと大家さんへの疑いという、クイズありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今回はその中からチョイスしました、
はい、
柴犬のケツさん。
お、柴犬のケツさん、ありがとうございます。
こんにちは、毎週楽しみに聞いております。冬の大イベントの告知も兼ねての挑戦状を送ります。
はい、
点灯式の MC を担当された大家くんは当然答えられると信じてますよ、わらわら。という問題です。
いい、やだなそれ。
湘南の宝石2024はいつまでの開催でしょうか、何年何月何日までお願いします。
湘南の宝石2024は、はい、来年2025年2月28日日曜日までです。
大正解。日曜日で合ってる、金曜日。
あ、余計なこと言った。あー待って、
これあーブーですかね。
金曜日だった。あーちょっと待って、今すっごいどやった、やばい。
まあね、さすが大家くんらしさが出たというところでね、皆さんあのお後がよろしいようでということで、まあ、正解にしましょう。
、ね、あ、よかった。
あの、あ、そのままどんよりした気持ちで越年するのもあれですから。でもあのこれクリスマスだけじゃなくて2月の末までって結構長くやってるんですね。
長くやってるんですよ。これには一つ理由があって、はい、まあ、イルミネーションって別にクリスマスだからとは限らず、やっぱりこう冬の時期、うん、やっぱ江の島盛り上げようっていうあのこともありますし、あとは湘南の宝石ラストはウィンターチューリップでフィナーレを迎えるっていう、またこの湘南の宝石ならではの期間もあるんですよ、
はい、
冬に咲くチューリップ。
なるほど、ちゃんと見たことないな、それウィンターチューリップっていうのがあるんですね。
そうです、変わってません、ウィンターチューリップって。
見たことないからそう気に見に行きたい。
はい、
はい、
そう、ウィンターチューリップはもう球根の時に、うん、あの極寒の中で管理されてて、
あ、そうなんだ、
冬でもだから冬の陽気よりも寒いところで管理されてるから、外に出すことで暖かくなるって勘違いして咲くんです。
あ、すごい勉強になった。そうなんです、面白いですね、それ。
はい、すいません、藤沢の顔なんで。
藤沢あんま関係ない、はい、まあまあ一応あれか。
はい、ウィンターチューリップってじゃ何って言った時に説明できるように私はもう準備して、はい、これも TikTok に載せてます。
今年最後のドヤ顔を今見れました、はいはい、
TikTok ダウンロードしてください。
はい、そこから始めないとね。2025の目標は TikTok ダウンロードします。豊富、はい、で言ってきます、はい、
やり残したことそれで、はい、行きましょう。はい、
ということでね、まあ、最後2024年のね最後の締めくくりは、まあ悔しいけども大正解ということで、おめでとうございます。
ありがとうございました。余計なことは言いましたけど、日曜日って、はい、金曜日ですね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、
はい、
それではですね、このように挑戦状、皆様からの挑戦状ですね、お待ちしております。また SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29212、 0466-29212です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それでは12月のリクエスト曲ラストですね、ご紹介していきます。ラジオネームプラットリーヤさん、
リーヤさんありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオが始まって最初の冬が来ましたね。面白くてほっこりする可愛い曲をリクエストします。
なんだろう、
初雪が降る前にかけてくださると嬉しいです。お二人とゴーメイツの皆さんにとって素敵な冬になりますようにといただきました。
ありがとうございます。
その曲というのが、こたつと毛ガニの巻、花花さんの曲だ。
あ、花花さんそういう曲出してるんだ。
タイトル面白、
みかんじゃないです
ね。ちょっとリッチな食卓な感じしますね。
うん、あ、聞きたいな、どんな曲なんだろう、
はい、それでは聞いていただきましょう。
はい、
花花でこたつと毛ガニの巻。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は階数の違いについてですね。
階数の違い、
はい、突然ですけど大谷君、はい、1階と2階の違いを述べてください。
え、1階と2階の違い、
はい、
え、高さが違う
まあそうですけど
ことによって、
はい、
なんか温度が変わるとか気温が変わる、
はい、
え、なんだろう、なんかシンプルなことしか思い浮かばないんですけど。
あ、でもそんなもんですか、パッと思いつくの。
1階と2階ですか。あ、でも景色が変わる、
う
ん、
あ、それはそうですね。
日当たりが変わる。
出てきましたね、叩けば出てきますね、
はい。まあ、考えてみると、
はい、
あとはまあ危険度、
危険度
って高さがあるということは、まあ、
あ、落下するかもしれない、
ね、落下する危険性があるリスクみたいな、
はいはい、
なんかそういうなんか細々したものが出てきますけど、
うん、もう品切れですか。
もうなんかもうやめときます
はい、まあね、大体皆さん想像がつくと思うんですけども、
はい、
はい、大切なことはね、こう正確な一長一短を知って、で自分にはどれが当てはまってるのかっていうのが判断することが大切なので、
はい、
まあ、今回明白に整理していきたいなと思っています、
はい
はい。まず1階のいいところは出入りが楽、
はい、
そして、価格設定が安くなる、売買でも賃貸でも。
1階は安くなるんですね。
そう、
あ、
まあ、ただね、エレベーターがない物件だと、4階建て5階建ての物件があったとしたら1階の方が高かったりします。基本的にはっていうのですね。あとはね、ライバルが少ない。1階選ぶ方ってなぜか少なくて、やっぱ2階以上の方が割合は多いので、探すライバルが少ない。で、あとはね、懸念すべきところはいろいろ侵入されやすい。いろいろって何、はい、っていうと、まあ、泥棒さんとかね、人とかもそうですし、あとは虫さんも上がってきやすい。
そうですよね、はい、そうだ、3階以上は蚊は入ってきにくくなりますもんね、
うん、まあ、5階なんですけどね。
あ、5階、はい、今ドヤ顔で言っちゃったボケです、
はい、あ、ボケだったんですね。
完全にボケです。
そうかそうか
、はい、
まあ、年末年始なんでね、はい、ということで、あとはもう、そうだ、もう一個忘れてた、湿気も 入ってきやすいですよね。
湿度1階の方
1階だと人とか虫とか湿気がやっぱり土から近いので、
そっか、
うん、という形ですね、
はい、
であとはね水害に弱い、
うーん、
やっぱ洪水が起きてしまったりするとちょっと1階がね浸水してしまうリスクもありますよね。
なるほど。
で次は2階以上のお話ですね。
はい、はい、
先ほど出てきた、まあ、いいところは先ほど出てきた侵入リスクが減りますよ。絶対大丈夫ってわけじゃないですよ、
はい、
リスクが減るっていうこと、うん、あとは日当たりが1階よりは良くなったりすることもあります、
うん、はい、うん、
まあ、懸念すべきところは価格が高くなる、うんうん、あとは階段のみだとちょっと大変になってくる。
あ、階段のみ、そうですね、うん、はい、
であとライバルが増えてきますよ、
うんうん、
で災害時エレベーターがある物件で、まあ、10階とか住んでたらちょっとね、エレベーター止まってしまうと大変ですよとか、ね、
確かに、
うん、あとは大家くんが言ったやっぱ落下のリスク、落下の事故というのもやっぱり年間で何件も出てますので、
うんうん
ね、そういう危険性も増します。
はい、
はい、
最後の方に言ってた災害時のことで言うと、
うん
うん、まあ今ってすごい高い高層マンションがいろんなところで建て、
うん、
それこそ新しい鉄道とか駅ができると、はい、そこにねできるところとかも増えてるじゃないですか。
はい、できてますね。
昔武蔵小杉駅のタワーマンションで、うん、洪水があった時に、
はい、
ね、停電してしまって、
はい、
ね、エレベーターで降りられない方々が続出したみたいなニュースとかもあったり、
はい、ありましたね。
で、なんかそういうリスクも、うん、ありますからね、うん、あれはなかなかこう難しい、ね、頻度で言っても、うん、低い方ではありますけど、うん、いろんなリスクが考えられますね。そうなると、
ね、そう、あれはね内水氾濫といって川というよりもその下水の処理がしきれなくなってしまって下水機能が起きたことだったんですけどね、うん、
はい、
そう、だからやっぱりね、まあ、もちろん災害時の時も考えておかなきゃいけないんですけど、やっぱりメインは普段のところですよね。
普段ですよね、うん、
そう、
まあ、そうだよな。だから景色がいいから藤沢の南の方だと、ね、マンションで高いところとかすごく良さそうだけど、うん、風が強そうなイメージもあったりしますもんね、
はい、
洗濯物がね、うん、干せる干せない問題、まあそれは塩害の話にもつながりますけど、
はい、
いろんなこう選択肢が出てきますね、
う
ん、
そうですね。結局全部に対して一長一短があるんですよ、
はい、
必ず。だどっちかに偏るってことはまずなくて、
はいはい、
で例えば安価なものがいいとか、あとは子供が走ったりするから迷惑かかっちゃうからっていう方は1階の方が落ち着いて過ごせたりしますし、
はい、う
ん、はたまた女性の一人暮らしなんかだと防犯的に1階じゃなくて2階が良かったりはしますし、
うん、はい、
本当その採点っていうのは状況次第で変わってきますもんね、同じ項目でも。
そうですね、
はい、
これ本当に今月1ヶ月通して一長一短シリーズでしたね。
そうそう、もうね全部そうなんですよ物事
は。はい、
はい、
これは確かになんかみんななんかもうすでに知ってるような項目だけど改めてこう考え直してみると、うん、一つ一つが大事なんだなっていうのは今月1ヶ月通して学べたので、
そう、
ぜひ皆さん改めてね、はい、アーカイブを聞いて12月のこの一長一短シリーズ聞いてみてください、
うん、ね、一長一短、長と短をまず炙り出して自分にはどうこう影響があるのかっていうものをしっかりと考えていただきたいですね。
はい、はい、社長今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、なかなか普段考えることのない不動産のお話、来年もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみる に移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
社長、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今年ラスト放送でございました。
はい、
はい、復習です。というわけでは今月1回ということでよろしいですか。
というわけでは、まあ、ということでだよね。
ということで、というわけでシリーズ、
は
い、
ね、そうそう、カジさん1回なんかね、ちょっとそれを避けるがゆえの間とか詰まりがいっぱいあったんで、なんかそれは副作用として減点ですよね。もう
それやるとなんかだいぶ言ってた気がしますけど、
うん、
でも発言はしておりませんよ
ね、はい、まあでも楽しかったです、このシリーズ。
キンクワード決めるのいいかもしれないですね。
あ、面白いですね、またやりたいですね、
はい、ちょっと皆さん、その
僕もあんのかな。
いや、まあ、社長はすごいね言ってるからずるいなと思って聞いてて、ということで、
はい、あ、今回は、
はい、今日も言ってましたけど、ずるいなで聞いてました。まあ便利な言葉ですが
ね、
はい、
そうですね、頼っちゃいけませんね、はい、便利だけに。
じゃあこのシリーズ来年もやりましょう、
はい、やりましょう、
はい、それでは皆さんまた来年もね、あ、まずは今年ありがとうございましたですね、は
い、本当にありがとうございました。バーベキューとかもやらせてもらったりしてね、
はい、はい、そうですね、
はい、
来年もまたよろしくお願いします。
お願いいたします。
大家と藤沢でGO!お相手は私、大家隆康と
斉藤剛でした。それでは皆さん、
良いお年を。